2テイク2か、石井のりひとさん、
石井のりひとです。
3回塾
ですね。あの舞踏っていう、踊りのジャンルが、まあ、日本にありまして、伝統芸能ではないんですけど、はい、昔結構、前衛とは言われていた、まあ、そこの、老舗の三階塾、山海塾って書くんですけど、そこに所属をしながら、まあ、個人での活動もしている踊り手です。
あの早速俺質問あるんだけど、舞踏って他の伝統的な日本の踊りとどう違うの？
歴史背景も違うんだけど、まあじゃあ伝統って何なのかって言ったら、じゃあ100年いったら伝統なのかみたいな、
まあそうそう
だよね、いう話もあるんだけど、まあそういう歴史的なことで言ったら1950年代の本当に後半、まあ本とかだと1960年代からっては言われてるから、まあまだ60年70年いかないぐらいのもので、でまあ伝統っていうと、あとは踊りをやってる人はよくわかるんだけど、まあ型があるかないかっていうところがあって、まあ、日本舞踊とか、狂言能とかっていうのは型があるじゃないですか、でそういうものがないっていうのだと、まあ、ダンスっていうカテゴライズだとコンテンポラリーダンスっていうのがあったりするけど、でもバレエは型があるじゃないですか、足のポジションだったりとか、まあ、あれは、まあ、ある種古典伝統とも言われてたりして、まあ、その辺の違いだったりとかもあるのと、あとは即興があるのかないのかっていう観点もあったりとかするし、
要するに日本のコンテンポラリーダンスっていう捉え方で、
もう当初は世界的にもコンテンポラリーダンスと取られていたし、今でもまあ伝統ではないかな。
まあ、わかんない、説明しづらいかもしれないです。何を扱ってるものなの？
舞踏のさっき型って言ったけど、型も昔からあるものはあるんですよね。で僕が所属してる三階塾の踊りの型もあれば、僕が作ってる型っていうのもあったりとかして、でそういうものもあるんだけども、表現するそのコンセプトっていうのは結構、まあ、まず舞踏家さん自体が各々結構哲学が違かったりするからこそ、結構みんな扱うことがもう千差万別かな。
まあ、それこそ俺の印象、なんかこうすごい内面的な世界で、やっぱ即興から生まれるっていう、
俺は即興パフォーマンスもするんだけど、俺が所属してる三階塾は 99% 決まってて、もうほぼ即興なんてほぼないぐらいにビッチし決まってたりする、で、まあ、見る側がどう見るかっていうのも結構その人の人生とか性格とか人間性とかっていうところで結構左右されると思うから、
その 99% 決められてるってことはストーリーがあるってこと？
ストーリーもない、
意図がある、何かやっぱり表現してるじゃない。
そうそうそうそう、で一つ一つその踊りの、まあ、型とか動きの、内面的な世界とか情景とか、あとは、まあその外側のにも世界を構築していくから、まあ、舞台上の美術だったりとかっていうところでの環境設定っていうこともあるけど、それとはまた度外視して、湖に自分が腰まで浸かっている状態の中で踊ってるっていう外の感覚だったりとかっていうことも両方行き交うかな、でも決して物語ではないけど、
物語ではない、
物語ではない、でも言葉はある、で言葉があるっていうことは、そこに分かりやすく言ったら強弱もあったりとかするし、
ダンス要するに表現の言葉っていうこと、実際言葉発信するわけで
もないし、表現の言葉だね、だから例えば一番よくこれでワークショップとかで使うのが、まあ、三階塾でもある型があって、まあ、ここからこういう手の動きをやるんですけど、これはまあ自分の体の中の、まあ水、骨とかそういうものがなくて、完全に水がパンパンに入っているという、まあ、こういうのを中体とかって言ったりするんですけど、それがこう、外に出ては入ってくるっていう循環する水だったりとかっていうところで、こう腕が波がこういって作るっていう中の設定がありながら、自分の外側の設定としてはさっき言ったように腰まで水が浸かっていて、そこのいわゆるこれが水辺だとしたら、この水面をこうなぞって戻ってくるっていう、自分自身が波にもなれば、その水面をなぞるという質感も同時にあったりとか、
じゃあネイチャーとこう深く関係して、
ネイチャーとも深く関連するし、やっぱ60年代とかはそのまあ舞踏自体がアングラ演劇とかああいう学生運動後の、まあ、あの時代に作られたものもあるんで、もともと言葉が強いっていうのはあるんですけど、なんか、多種多様にあるかな、本当にネイチャーだけではなく。
石井さんなんかいっぱいワークショップやってるじゃない、そのワークショップこうやって、まあ、型だったりとかいろんな表現をやってる時にやっぱりただ単に肉体の表現ではなく精神的なこう内面の話やっぱりな、
にもなる、なる。
そういう時にはどういう話、俺の勝手な感覚なんだけど、その上手いダンサー、まあ表現者もそうなんだけど、うまく自分の内面っていうかこう状態を表現できる人間だったりするんじゃないかなって、まあ勝手なイメージなんだけど、
でもイメージがどんなに良くても、ダンス踊りっていうものの職業の場合は、やっぱそれを表出する技術がないと、
なるほどね、
誤差が生じるってなってくるからこそ、思いとかイメージがどんなに強くても体がずれてたらもうそれは違うっていう、
じゃあ目標は自分の技術ツールをその内面とこう一致させること、それを一致させるにはどういう邪魔っていうか、何を大抵みんな乗り越えていくのかなっていう。
俺がねよく生徒とか弟子に言ってるのは、誤差かな、この
誤差、
で、これはタレントとかの武井壮さんがよく言ってることなんですけど、人間なりしも真横に手をその伸ばしてくださいってなった時に、若干ちょっと後ろに反るですよね、そう。でも本当の感覚ってもうちょっとこう内側で、本当の真横って客観的ないわゆる数字骨格で見たら、でもこの誤差っていうのがここから発信して指先よりも先に、まあ3階席とかある舞台でもあったりするから、大きいところだとそこまで届けるって言ったらそんだけの誤差が生じるっていうことが出てくるからこそ、まずはその身体、その身体から発するっていうところの、まあ技術もそうだし、エネルギーとか集中力とか、まあそこがちゃんとできてくる と、そんなに動かなくたってこうお客さんが見てしまうという存在感の強度になるっていうのは信じていて、そこから見るかな。でも最終的にはテクニックも必要だし、想像力の豊かさと強度とか、あと深み、幅の広さとか、非現実的なその発想力っていうものがものすごく必要になってくるかな。
非現実的な発想力ってどうやって育てるの？
これはね、俺ももともと理数系の人だから難しいんですけど、
理数系なんですか？
俺もともと結構数学が得意な方だったから、やっぱ言葉が苦手で喋るのが苦手だったから踊りに行ったっていうのがあったんですよ、若い時。だからそれから今こうやって言葉を巧みに使わないといけない職業にあるしなってきた時に、やっぱまあなんか本とか映画とかインプットっていうのと人との会話だったりとか、どういう言葉を選んでどう投げかけてみるかっていうことにもなってはきてるかな。でもやっぱ言葉を知らないと、その表現するっていうところの深度がやっぱ浅くなるかなとは思ってる。で本当に、まあ、アングラ演劇とか学生運動後のあの時って、まあ、結構舞踏を作った人って土方辰巳っていうんですけど、もうずいぶん昔に亡くなってるんですが、本当に三島由紀夫と仲が良かったりとかして、もう年がら年中朝まで飲んで討論とかして、っていう時代に作られてるものだから、本当にあの時代の小説並み、本並みに言葉が巧み でそれだけその日本語っていう英語とかとはまた違う昔の古語とかも使うし、そういうところでの深みと振り幅の広さっていうのが、まあ舞踏は面白いところかなっていう。
いやすごい、ね、一気に面白くなった、ね、
いやこんなんで大丈夫って感
じ、ね、なるほど。さっきあのそれこそ話してたのはパート1で話してたのはその今の時代でよく意味にするのはその自分のスタイルを見つけなさいとか、うんうんうん、自分らしいもの、うん、自分らしい表現 ね、オリジナリティみたいな、うんうん、なんかすごいその言葉にどっか惑わしさみたいなのを感じて、うん、で僕、まあ、さっき使った例えはやっぱり自分のかけた眼鏡みたいに探してるようなもんで、
うんうん、
やっぱりどっかのタイミングで探すものじゃなくて自分の中で何かをこう変えていくプロセスの中に入らないと、
うんうんうん、
その自分らしいっていう表現が、
うんうん、
そもそも自分が成長していない限り何を表現すればいいんだっていうのがあって、ダンスの世界の中で、まあ、こうやっていいざじゃあ例えばインプットしていて表現していく以上何かにこう壁のようなものをこうぶつかったりするじゃない、
うんうん、
なんかもうこれ以上進まない、
うんうんうん、
そういう時ってどうやってそういうものを乗り越えていくかなみたいな、なんかこうクリエイターブロックじゃないんだけど、
うんうん、なんかまずオリジナリティっていうもの自体が、うん、まあそのもともと俺も西洋のダンス、まあ、分かりやすく言うとブレイクダンスをやってきて、うん、ヒップホップをやってきてからコンテンポラリーダンスをやって今の舞踏っていうジャンルに行ってるんですけど、まあ、やっぱ西洋のダンスっていうもの自体が、まあ、とにかくかっこいいとか技術で見せるものに対して、舞踏っていうのがやっぱさっき言ったように言葉とか内面の集中力の強さがすごい存在するなっていうのは思ってて、でそこでやっぱまあ型っていうものが、まあ、もちろんヒップホップとかもステップがあるようにあれもある種の型だからこそ、うん、その、まあうん、同じような型なんですけど、そこでいろいろ経験してきて僕が思うのは、オリジナリティっていうのは、ゼロからは決して生まれないと思っていて、いろんな自分が経験した掛け合わせと自分がそこに対して体験経験したことへの、まあ振り返りだったりとか思いだったりとかっていうものがミックスして自分個人のものになるって思ってはいるから、最初からなんかそのオリジナリティを探すというよりかは自分自身が何なのかっていうこととインプットっていうのがまず第一に必要なんじゃないかなと思っていて、
要するに経験し続けることな、いろんな体験することがオリジナリティにつながっていく、
うんうんうん、
ただまあさっきのも俺今マーク氏と話してたのはものすごい恐怖をみんな抱くんだよね、その何か新しいものを始まるにしても、
うんうんうん
うん、素人でいることだったりとかあのうまくできないことに対しての恥ずかしさみたいのを乗り越える辛さみたいなのが、
うんうんうん、
どうしても存じてるっていうか、うん、そこにあるから、
うんうん、まあ、日本のね教育自体がやっぱ1冊1は何ですかっていうね、まあ、これはもうこれはやっぱもうまあ誰もがまあ僕らみたいなアーティストクリエイターっていうのはやっぱ考えてるだろうからそんなにやっぱシェアしないですけど、でも意外とそれを分かってないっていうのがなんかまだ今のこの現代社会でも多々あるし、同じことができないといけないって、まあ、できた方のがもちろん振り幅はより広がるからいいんですけど、またそうじゃない外もなんかやっぱビビらず行くっていうことができない限りは、まあ結局ずっと同じ仕事を同じやり方を繰り返すしかなくなってくっていうか、
すごく思うのはその今の教育で結局そのみんなあの頭一つ出ないようにみんな一番順位つけませんよとかっていうふうに言う割にはその個性を尊重するような風潮があるじゃないですか。だけどなんかその言ってることと行われてることっていうのがやっぱこう一致しない、今こう昔だったら多分1位2位3位決めて順位決めて強いものが残るみたいな、まだそういうちょっとこうなんていうのかな、ね、本当競争があったからあれなんだけど、そうでもなく競争もしないけどなんかこ
う
すごく難しいなって、だからみんながそういう悩みを抱えてしまうのってその人に原因があるわけじゃなくて、やっぱり自分の内に秘めてるものっていうのをやっぱりこう抑制してこう みんな同じようにならされちゃったがゆえにやっぱそういう風になっちゃうっていうのはあるのかなっていう気はする、
うんうんうん、まあだって世の中に出たら不平等なもの同じもの一個もないのに、うん、なんでそういう夢をひたすら見せつけざら、うん、見せつ続けられてるのかなっていうのを
すごくその辺のなんかこう腑に落ちない感じっていうのはやっぱ俺もずっとあるよやっぱり、
うんうんうん、俺らにもどっかそういう責任あるかなっていうたまに思うん
だよね。なんかねメイクのねことで言うんだったらね昔ちょっとこう、まあ、あるブランドさんにお世話になってる時に、うん、アーティスト業を携わってて、うんまあ、トレーニングをしなきゃいけないその若い子たちにメイクを教えなきゃいけない、うん、だけどそのブランドイメージっていうのがあるんでなんかこのディレクターが作ったものをこう、まあ、模写させるようなものですよね。こうなんか新色が出ますなんだとかって言ったらここはこうやって入れてこうやって入れてっていうのをひたすらやるんですけどなんかやっぱり僕はその子がこれをどう使おうかこのプロダクトはこのプロダクトって決まってるんだけどそれをどう使おうかっていうのは自由であるべきだっていうのを言ったんだけどやっぱりまあブランドっていうものがあるから自由聞かないのかもしれないけどなかなかやっぱりねこう受け入れてもらえない やる子たちは押し付けられてるって感じに俺は感じちゃっててそのもっと自由にこう表現するっていうのが特にこういう職業じゃないってなるとやっぱりこの色はここに入れてとかっていうのはちょっと違うかなって思いながらやってたよね。
やっぱりこうやってワークショップに新しい表現者クリエイター、まあ、ダンサーだったりとか現れるともうひたすらわ世の中の教育っていうかその、うんうん、みんな表現に対して抱いてるギャップっていうかその妄想が、うん、あんまりにもひどいんじゃないかって感じること多い、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、まだまだそうね昭和マインドですよね。
昭和マインド、昭和マインドっていうのは何なの？
いわゆる昭和の、まあ、高度経済成長期以降の、うん、あの時に作られたマインドから、うん、平成を終えて、令和になってるはずなのに、まあ、平成がほぼない、うん、その時の、まあ、年齢にもよるけど、まあ1984年生まれの俺の、うんうんよりもまだまだ前のマインドのまま、うんうん、まだずっと多分相当残ってるパーセンテージとして
そうですね、
うん、働き方も教育も、うん、まあそれを壊していくのがある種のアートとかクリエイティブなものだと思ってるから、うん、そこに対してトライをするけどでも、うん、アーティストまあ、クリエイターさんは分かんないけどダンサーっていうのはまだまだ少ないっちゃ少ないかな。それも
アーティストはやっぱりその役割をさっきみたいに壊していく、うん、あの固くなった、
うんうん、
もう成長に向いてないような哲学、うんうん、あるいはその社会の中流行ってる思考みたいなのを壊していく役割を果たさなきゃいけないと思う、うんう
んうん、
かあんまりそういうこと気にせずにどっちかというともうひたすら自分の内面の世界を表現し続けることが
俺が考えるのはまあ壊すっていうのは一方的なもので、うんうん、例えば俺の仕事の場合は体で表現をしてそれを見てもらってその先、
うん、
あれって何だったんだろうってその時に結果が分からなくてもいい答えが分からなくてもいい、うんうん、なんかずっと見ちゃったんだけどあれって何だったんだろうなっていうことを持って帰ってもらうこと、
うんうん、
だからその普通と言われるものを考え直すきっかけ例えば分かりやすく言ったら、うんうん、そういうものになればいいなと思っていて、うん、でそれが10年後にあそういうことだったんだとかでもいいなと思っていて、そういう何かあこれってこういうことねあ こういうことがあって、こういうことがいけないからこういう表現をしてるね、してるのねっていう端的なことではなく、うん、何だったんだろうこれっていうものを作るのが俺の仕事だとは思ってる。
要するに自分の世界を見つけるように誘うようなものだったりするということだよね、
うんうんうん、結局俺の経験とかいろんな考え事があって一つの作品を作りました、うん、あこのじゃあねこのマグカップを作りました、うん、でこれを誰かが買ってくれました、うん、まあこういうものは ね、気に入ってくれたから買ってくれるっていうのはあるけど、うん、じゃあそれで何を入れるかとか何を飲むかとかっていうのはやっぱ人それぞれだったりするし、うん、まあ、それでいいかなと思ってて、それで豊かになってくれればいいっていう感じかな、うん、
まあね、今の教育はカップはもうカップらしきな使い方しかしない、
うんうん、
でも特に子供なんかそうじゃなかったりするじゃない、
うんうんうん、
もういろんな
本当そうよね、
そう、いろ、こんな遊び方あんな遊び方実はできるのに、うん、いやこうしなさいああしなさいみたいな、うんうん、でそのせいで特に表現者の中でその成功への道はっきりした階段が存在しないっていうか、こう、うんうんうん、こうしたらうまくいくんだっていう、こういう作業をひたすら繰り返せば、
うん、
いやどっかで同じような職人技みたいなのを手には入れられるかもしれないけど、うん、それが自分のアイデンティティとあるいは意味ある行為につながるかって言ったらそうじゃなかったりするから、うんうんうん、でその意味を見つけることが非常に重要だったりするんじゃないかなと思うんでね。でもあんまりにもそのこうやって成功成功イメージイメージ、うん、結論あるいは先みたいにもう用意された正解のことばっかりフューチャー与えられて、
うん、
実はそこまでものすごいこうまっすぐ消してじゃない道が存在していることがあまり話されてないような気がする、
うんうんうん、なんか今思ったんだけど、成功と失敗っていうやっぱカテゴライズに分けることがあまり良くなくて、もちろん成功することもあるんだけど、じゃ成功したことの全ての事柄、まあ一つの成功っていうことを細分化してみたときに 120% 全てがうまくいってることなんて絶対的に何一つない。でそういうもの、そうなったときに成功、大まかに成功はしました、だけどまあ事業とか興行するものだったりとかプロジェクトとかって、うん、あそこのコミュニケーションあんまり良くなかったからあそこに時間がかかったよねとか、うん、あそこの表現とかあの音楽ってもうちょっとこう変えれるよねとか、うん、照明こう変えれるよねとかっていう、うん、こっちの方がもっと見やすいんじゃないかっていう、ある種のリクリエーション的な部分だったりとかっていうのがやっぱ、成功してる人たちはそれをちゃんとやる、
うん、
でもう分かってない人たちは成功か失敗かだけでしか見ていない、
うん、
でお金の換算か、まあ、数字的なところのできたかできてないかだったりとか、まあ、評価っていうことだったりとかっていういろんなことが、評価っていうカテゴライズはいっぱいあると思うけど、で成功してる人たちは 10%20% 失敗しててもやっぱ 80% 成功してるから成功で、うんうん、じゃあこの 20% 次にどう生かそうかねっていうことをちゃんとロールしていく、ロックンロールみたいに、
うんうんうんうん、
でも分からない人たちっていうのは120% 成功するものと 120% 失敗するものっていうこのカテゴライズの分け方しかできないんだと思考が、
うん、
まあ、ここが問題なのかなっていうのは
そう思いますね、うん、
そこに消費するものと作るものの違いでもあるんじゃないかな、うん、まあ、こう消費するだけに慣れてて、それでこう軽くにものづくりに手を出すと、うん、あれみたいな、
うん、
なんだこれっていう、
うんうんうん、だ結局アートとかなんかどんな事業関係なく仕事関係なく、うん、自分以外の人が喜んだかっていう数字が巡り巡ってちゃんと返ってくるものになってると思うから、
うんうん、そうです
ね、作って終わりましただと、
うんうん、
誰のためにもなってないからこそ、うんうん、まあ続かないよなっていう、
うん、
うん、でそこまで考える人がまあ業種によってもだと思うけど、うん、ダンスももともとそうやって考えて作品を作る時代が今までなかったから、うん、今でもそうじゃないし、やっぱそういうものを飛び越えたものがアートだって言われることが多くて、
うんうん、
でも決してそうではないし、
うん、
それだけではないしコントロールできるはずだしとは信じてる。
世の中 の, さその成功とされるものとさ、うん、各々の軸の中の成功ってやっぱ違うわけじゃん、
うんうん、
だそこも結構さ俺なんかすごくこうなんだろう、さっきさあの何階段の話もしてたけどさ、うん、その例えば世の中で言うんであれば、まあ、商業的にとか金銭的にっていう部分がやっぱ 大多数を占めると思う それが例えばこのぐらいお客さんが入ってこのぐらい売り上げたらとかが成功っていうものが一般的だと思うんだけど、だけどやっぱさこう芸術とかなんかを表現する人たちってやっぱそこ軸じゃなかったりするわけじゃない、うんうん、そこってやっぱすごくこうなんていうのかな見えないこう部分だから各々の中に設定されているもので、でそこっていうのがすごくこう俺は実は重要で、その自分が満たされるかどうかっていうこともそうだし、その軸を持ってるかどうか、こうやっぱここだけ追ってしまってる人とそうじゃないかってやっぱ違うと思うから、
うん、逆にその生の舞台関係特にダンス、はい、演劇音楽関係っていうのは、うんうん、逆に今言ってたここをやらなすぎて、
あなるほどね、
みんな
全然商業的な部分、
うん、商業的な部分のいわゆる返しをちゃんと、うん、見ていないからこそ、うんうん、みんなやりたくもない仕事をしてバイトをしてっていう疲弊してる人も多い、うんうん、
だから世間的に見たらその知らない第三者が見たら成功とは言い難いような状態になっちゃうわけですよね。その
そうですね、うん、
自分自身はこう自信を持って表現して満たされてはいても、うん、第三者が見たらいやでも食べれてないじゃんとか、うんうんうん、ってことにつながりかねないですよね、うんうん
うん、食べれてないか、あるいは果たして世の中に何を投資してるかっていう、うんうん、どんな役割を果たしてるかみたいなっていうのもあるかもしれないね。
でも本当10年前ぐらいからアートインビジネスっていう言葉があるじゃないですか、うん、まあそれはそれでいいと思うんです、うんうん、でもなんかじゃあ逆にそうやって現代社会がアートのマインドを取り入れてっていうことをやり始めたのはまあいいとは思っていて、うん、でもじゃあ逆にアーティスト側がその自分の活動の中になんでビジネスマインドを入れられないんだろうっていうのがずっと疑問で、でもまあ俺もまあその一時からいろんなその仕事をまあダンスだけで食うようになった、うん、食うようにするためにもビジネス本を読むようになったんで、だからこそなんか僕はそう思うんですけど、まあ説明が若い時は下手だったりとかもするからそんなにお金欲しいのって思われる時もいっぱいあったし、うんいやでもお金がないとみんな何もできないじゃんっていう、興行できないでしょっていう、うんうん、っていうのもいっぱい経験しました、
うん、やっぱその商業的な部分を同じレベルで、そのなんていうの、芸術的な感性と商業的な部分を同じレベルで追い求められる人っていないですよね、
ほとんど。いないですね。
僕もやっぱそこは今おっしゃった通りで、なんかいやそっちはいいよって、金銭的な部分は俺はいいからみたいな人がほとんどだと思う、うん、
まあね、あの、うん、クリエイターどっかでやっぱりそれを不得意しているからこそ反対方向に走っていくのが多いと思うんで、
ね、逆に言ったらそのお金をお金お金お金ってなってたらやっぱこっちすごくちょっと欠如してたりする人もいるし、すごく難しいバランスだと思うな。でもおっしゃってたこと本当その通りだと思います。そのやっぱり何かをこう世の中に知ってもらったり興行するっていうのはやっぱりお金が絶対的に必要で、
そうですね、うん、でおかで、まあ、僕の職業の場合だとやっぱまだまだその生の舞台に見に来てもらうことのが多いんで、うん、まあ、コロナになってからはやっぱその生配信だったりとか、うん、アーカイブ配信っていうのはあったとしても、まあ、もちろん、ローカルニッチグローバルニッチってところをそのターゲットとしてはできるけども、うんうん、結局もともと認知が少なかったり、うん、ましてやその数字を求めてないからこそ広報が下手だったりとか、うんうんうん、その第三者側自分の友人知人からもっとそ、うん、もう一歩外に行くほどの情報発信、うん、広報広告っていうことも苦手だったりするんで、結局のところそんなにやっぱ生の舞台でどう集客するかっていうことのがまだまだその比率としては大きいんですけど、結局認知が広がってない、拡大をされてない限りは集客は厳しい、で集客が厳しいとチケット代も入ってこないし、でも日本は会場も高いし人件費もかかるっていう、
まあ、そういう心もねあんまり今世の中育ってないんで、クリエイターをサポートする、アートをもっとサポートする、アートと触れ合うことが実は自分の精神的なバランスいかに重要であるかっていうのをあまりにもこう教えられてないっていうか、ね、だって自分の人生の中で B だったりとか、アートをこうやって答えのない 世界の窓を置くこと、あるいはそういう関係性を作ることが実は自分の成長や精神的な状態にものすごいプラスであることをあまりにも言われてない、
うん、
でもちろんクリエイターは必死にここもあるっていう叫んではいるけど、世の中は興味は示さない限りなかなか前に進めづらい、うん、で多くの場合はそれでクリエイターも脱落していくじゃない、うんうん、こうあるいは本当に絶望する、
うんう
ん、と同時に、まあ、石井さんおっしゃる通り物を作るだけじゃなくてそのものを世の中に届ける技をどっかで勉強しないと、うん、もう終わってしまう、
うん
う
ん
う
ん、
そうだね。多分写真なんかも絵画とかそういうのと一緒で死んだ後にとかね、すげえ実はいい一回りして、 あいつの写真やっぱ良かった
よかったんだな。
あの俺あのアメリカでの友人で昔に言われたことあるんだけど、やっぱいいクリエイターはいいアーティストはパトロンが必要、
うん、
で昔は、まあ、例えばそれこそメディチ系のおかげで、うん、今現代あの多くの美術館のアートが存在してる、うん、みんな目に触れることできる、
うん、
メディチ系がめっちゃお金持ちで、うん、アーティストたちにひたすらこうお金を入れて、うん、どんどん名作を作ってもらってその財産作ってた、
うん、
あのがあったんだけど、今現代の社会の中でそれをこうやってくれる人が非常に少なくなった、
うん
うんうん、ような状況にはなってきたね、
うん、
そうかもしれないね、うん、
でちょっと精神的な、まあ、話に少し戻るなんだけど、うん、俺の勝手な印象かもしれないけど、まあ、そうじゃなかったら言ってほしいんだけど、うんうん、舞踏はどっかで他のダンスと特にあるいは表現なんか非常にダークな部分を表現してるように感じる、
うんうんうん、そうだね、うん、
こそすごい魅力的ではあると思う、う
ん
う
ん
う
ん、なんかそのまあまあ50年代から60年代初頭の時に作られた、うん、作られ始めた時っていうのが、まあ、その作った人自体がもともとモダンダンスをやってた人で、うん、でもそうじゃなくもっと日本人特有のっていう、うん、いうのに着目した時に、まあ、胴長短足ガニ股、うん、ましてや農耕民族で、でまた作った人が秋田出身だったりとかっていうことの、うんうんうん、こともあって、そういうその経験と身体性から作られたことが多くて、うん、でどうしてもまあ昔、まあ、今ではまあそうでもないかな、ダンスっていうものは大体ポジティブなものだって捉われてる時代も長かったん で、うんうん、でそうじゃなくその病を持ってる病気を持ってるだったりとかその死に向かってるだったりとかっていうことも生きてるということだっていう、うんうん、考え方も含めて作られてるから、うんうん、やっぱ本当に特に、まあ、昔は暗黒舞踏って言われたんですよ、うん、ジャンルとしては今は舞踏だけではなく、うん、でもその暗黒っていうのが何かってさ、やっぱそういう闇暗闇から来てる、うん、人間の持つ暗闇からって言ったら、まあ、他の舞踏の人は何て言うか分かんないけど、でもまあ大雑把に言ったらそういうもののが動きの根本っていうのは多くて、ここがどんどんぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅしててこうなってて、こうお岩さんみたいにただれていってとかっていうものも使われてたからこそ、なんかその西洋のダンスっていう今までの歴史とは違う表出のされ方だからこそ、なんかそう見られることのが多いんじゃないかな。あとはメイクとかもそうだし、
うん、
そういうあえてその水溶き小麦粉だったりとかをこう塗ってパリパリになってとかっていうのもやったりとか、まあ衣装も決して綺麗な衣装ではないかったりとか、ボロボロのだったりとか、まあその女性のドレスのものを着たりとかもするし、やっぱそういう部分でなんかいろんな男性が踊るから男性ではないっていうのもあったりとか、うん、そういうのもあったからこそ、まあ今の僕が所属してる三階塾だったりとかっていうのは、ありがとうございます、決してなんかそういう暗黒っぽいところはちょっとはない、ちょっと別にあんまないんですけど、 でもまあ大体の舞踏家の人の表現というのはちょっとまだそういう傾向は多いですかね、うん、
あのユングか誰か言ってたか多分ユングだと思うんだけど、なんか闇をずっと見続けると光、
うん、
その闇に抵抗する力や光に出会うことがあるっていう、なんか舞踏はどっかでその役割もしかしたら果たしてるかもしれないね、なんかその世界を超えて表にずっと基本的に隠された世界を表に出すことによって、でそれをこう表現としてまあ楽しむというか、まあ目にすることによって人間の心の中で、あ、なんかどんどん妙な力、
プラスっていうかね、
プラス、そうそう、プラスに行くんじゃないかなと思ってて、なんかいつから日本ってこんな綺麗好きになったんだろうなみたいな、ノスタルジーやら何やら、なんかこうピュアなやばいふわふわしたものにこう波がみたいな、すごい強い、あんまりにも 見たくないのかなって思う。だって俺の、まあ、特に外国人としてのイメージ、日本の文化っていうかものすごいどっかでダークで、闇の美しさみたいなのを、耽美っていうか残酷な美みたいなのを持ってたはず、
重美とかね、
そう、だったのに、でそれがやっぱり良さっていうか素晴らしさ、あとこう儚さみたいなにすごい充実な付き合いがあったりしてたにもかかわらず、気づいたらなんかんってみたいな、こうポケーっと、あのよく使われる平和ボケみたいな状況で、俺今思うんだけど、その平和ボケって別の言葉にすると見て見ぬふりしてるボケだよ。見たくないから通り過ぎてしまう、綺麗なものばっかり取り上げるような状況になったなと思って、
なんか自分のいろいろ踊りとか表現の歴史とかもなんかいろいろ研究して思うのが、やっぱ80年代後半とか90年代のメディアがやっぱりそうしてった、ある種、だからこそ長いものに巻かれる時代がこんなに長くなって、でその時にやっぱりあのメディアがそうやって今のティムがやってたような方向性によりこうしてってでってなった時に、あのアングラ演劇関係だったりとか舞踏っていうのが、その今までのやり方をやってたからこうギャップが出てきちゃってる、ギャップが出てきて、でよりこっちの認知が下がって集客も難しくなってっていうのは、まあ今までの時代の流れかなとは思ってる。
まあ、当時やっぱり戦後は苦しかったから、どんどんこうポジティブ前向きに上を向いて歩こうっていうのがあったんだけど、上を向きすぎてて地面が見れなくなってしまったような状況になったかなっていう。だから当時は俺すごい分かる、そのハッピーなポジティブな、どっかでロマンチックなものはすごい良かったりすると思う。でそうやって国は一時期復帰できてて経済も発達してたんだけど、今は世の中にこう SNS のおかげやらこう全部こう目に触れるような状況で、いやものすごい問題が今いっぱいあるぞ、でその問題を解決するにはまずそれをはっきりしたこう開いた目で見つめないと前に進めないんじゃないかっていう、かつあの早い結論に走らずに、ね、こう急いで正解を出す必要ないじゃないかっていう状況の中で、
その早い結論を出さずにっていうのはもうなんていうのもごもっともなんだけど、やっぱりこう今足をこう踏み歩いてるとしたら、踏みしめてるというよりはもうその一歩先二歩先を求められてしまっているというか、人間自体がね、やっぱ今こうしていることっていうのを噛みしめて受け止めてって生きていくのが、まあ今までのまあ先人たちの時代だったかもしれないけど、もう先先先先になっちゃってるから、常に何かこう焦りみたいなもの 何に追われてるか分からないし何を求められてるか分からないけど今現状では足りてないみたいな感覚にもう陥ってしまう自分も含めてだけどやっぱりこういつの間にかそういうふうになってしまっている、うん、そこかなっていう気がするよ俺は。
なんか俺は結構そう元まあいろんなプロジェクトの中でもちろん求められることのその上を行くようなプレゼンをするようにはしてるんですけど社会にどう見られてるかっていうことをなんかやっと捨てれるようになったんですよね。でもまあ仕事が仕事だからっていうこともあるかもしれないですけど
はっきりしたポイントはあったこうあんまり世の世間の目を気にしなくなったっていうかこうなんかきっかけみたいなのあったのか、人生体験なのか。な
でも最終的に人生の豊かさを求めてた結果だと思
う。ああそういう素敵な言葉だね、うん、
だから結局自分が作る作品も自分のプロジェクトも誰かと関わっても自分も豊かじゃないと豊かさを提供できないし人が豊かになってほしいことが自分の幸せになるっていうのもあるからこそ、うん、なんかそう、うん、いろんなまあ今子供が2歳だったりとか、うん、そういうところでどう育児していくかっていうことだったりとかまあ弟子たちも今いてとか、うん、自分のカンパニーも立ち上げて弟子たちもいて、うん、でも自分の師匠のもとでまだ自分が所属もしているし、うんうんうんその中で、まあ、お金のマインドも変えていかないと、うん、お金お金ってなっていったらお金は回ってこないしとか、うんうんうん、家族を持ってるからこそなんかそこで、うん、なんか
責任ってことかなもっと責任感がとともにこう
意外と責任じゃないんだよな、うん、なんか自分の中心軸のなんか覚悟かな
覚悟
いや俺はこれでいいからって、うん別にそんな俺のこと
気にしなくていい力がこう抜けたというかこ
うそうですねまああとはなんか寛容になった
はいはいはい
っていうまあでもそれは自分で言っちゃいけないことだと思うんですけど
でも
寛容って
寛容っていうのはまあ寛大寛容なんていうのかなまあ例えば物事をこう許せるようになったりだとかここまでしかダメだったものがもっと広くこう物を受け入れられるようになったりとかそういうことだよね、
うん、
それはねやっぱ感じる、うん、年齢とともにっていうのはやっぱありますよね、
ありますね、うん、やっぱまあ男性女性でも違うって言ったらまあ今の時代ちょっとなんか怒られそうだけど、うん、でも自分が男だからこそまあ時代的なものもあったとしても、うん、30過ぎまで男だってやっぱメンヘラだと思うんですよ、
うん
うんうん、お金も苦しいし生活も苦しいし、うん、恋愛にも困るし、うん、で早く結婚したって奥さんとうまくいかないとか、うん、子供がいてなんか家庭がうまくいってないとかっていうことのパーセンテージも結構多いんじゃないかなと思っていて、でも全てをなんかその豊かにするには自分が寛容でなければいけないっていうのはなんか行き着いたかな。
表現やり続けたからこそその表現のおかげでこうやって自分のパーソナルな悩みだったりとか、うん、こうやって辛さみたいに乗り越えるようになったかな。
そうだね。でもまあ表現をしていくっていう、うん、そうだね。今パッと思ったのが、うんやっぱり特にコロナになってから仕事が急激になくなってやっぱ生の舞台のことが多いんでやっぱその対面で何か興行する、まあ、ましてや雇ってもらってお金をもらうっていうこともブーンって減った時にじゃあこれからどうしていこうか、まあ、ニューノーマルっていう言葉がやっぱ流行ったけどでもその時にじゃあ自分のニューノーマルってなんだろうなって思った時にいろんなダンサーじゃない友人たち、まあ、先輩のダンサー、うん、コレオグラファーとかも助けてもらったけどやっぱ同世代の別業種の友人たちとのズームのみで結構救われたのもあって、うん、そこから、まあ、そこから寛容になったわけではないけどもなんか、うん、それはものすごく大きい経験だったかな。そこでなんかよりいろんな業種の人、まあ、外からの視点、うん、意見も聞いて、うん、ましては自分もどう見られてるのかってことも聞いたりとかして、 あれ話合ってる？
いやでも合ってるって、だから結局その今の話で感じるのはやっぱりこう状況的にこう厳しい状況がもうこの世の中のせいもあって降りかかってきた時に、まあそういう状況のもその自分が寛容になる一つのこうきっかけでもあるわけですよね。多分順調に順風満帆にいってる時にそういうズームで話しても多分同じ変化があったかどうかっていうのは
分
かんないですよね。
結局相談、そう多分キャパが狭いと人間って寛容じゃないと、質問というか相談乗ってもらっても答え、欲しい答えじゃなかったら多分排除するしてしまうのがやっぱある種人間が持ってる差がでもあるからこそ、っていうのもまあ、気づいたりはしましたかね。
そうなんだよね。やっぱりだから結論的にこう何かこう自分に最初の話じゃないけど、問題が起こった何かにこう直面した時にやっぱりそのポイントポイント人生の中で大事な節目になってくるのかなっていう気がする。その時にやっぱりこう自分に対して正直に入れるかどうか、向き合えるかどうかってことがやっぱり重要かなっていう気がしますよね。
あとそのコロナになってから俺もう一つ経験してるのが、まあ順序立てて言うと2年前コロナが流行った瞬間に息子が生まれたんですよ。だからそこで急激にまあ仕事が減ったから家に入れて育児もできたってことはものすごくプラス で、でその時はそれをもうプラスにしようとした、あえての。でましてや、まあ、ずっと家にいると外に出れなくてストレスもたまるからズームのみでいろんな業種の人たちとああだこうだ喋って飲んで酔っ払ってっていう楽しい経験、普通にまあ飲むっていう楽しい経験だったりとか、あとはまあその職業柄っていうか今後どう活動していく、どう行動するべきかなっていうところの、まあ話し合いだったりとかっていうところのプラスになってっていうのがまあ2年前あった時に、今度ちょうどその1年後だ、去年の3月とかに俺膝の靭帯切っちゃって、
あら、
でまあスポーツ選手だともうほぼ引退か約1年リハビリ完全復活するまでっていうような靭帯を切ってしまって、やべえどうしようって、でコロナもまあ上がり下がりが去年はいろいろあっても舞台の仕事はもう結構また増え続けてきてる時だったんで、さあどうしようって、まあさすがに3日間ぐらいへこんだんですけど、まあでもへこんでたってしょうがないからってそれをどうポジティブにするかっていうのだなと思って、でそれで結局まあそう自分がポジティブだったからこそいいその病院にも行けて理学療法士さんにも会って、その術前リハビリをずっとして筋肉をつけて、手術直前まで俺本番や手術の前日まで本番やってたんですよ。
あ、動けるんですか全然。
動けたんですよね。だからまあその辺はあ俺自分のポテンシャル結構あるじゃんとも信じるところ身体的なとメンタルだけでなくっていうことっていうのもやっぱうまく働いて、でまた手術した時にすぐ松葉杖でほぼ歩けない、ではこれはこれでまたなんかちゃんとポジティブにやろうと思って踊らない踊りを作ったんですよ去年新作 でまだ去年札幌でしか公演してないんですけど、いや舞踏ってダンスっていう、まあ、英語カタカナ、まあ、英語からカタカナになってるんですけど英語のその文脈とはやっぱ違うんで、舞踏とか舞踊とかも、いや舞踏って踊らない踊り作れるなと思って、それをまたこうどうポジティブにするかと思って作って公演をしたんですよね、っていうこともなんか自分のいいトライにもなったし、いい経験にもなったっていうのがあるんで、まあ心の強さって言ってしまったら
すごいですよね、
あれなんですけど、やっぱその時その時のポイントをどう楽しめるかっていう、
だからその心の強さというか自分の思い描いてた道とちょっと重なって現実は違う道を与えた時に、それをこうさっきみたいにポジティブに取るっていう心をどうやって
どうやって
育てればいいんだろうっていうのはおそらく今一番みんな気になるんじゃないかな
と。だからこそ結局まあ教育とかっていう言葉の方向にも戻ってくるんだろうけど、
俺はやっぱり僕個人はこうやってクリエイティブな道に行った時に第一何し始めたかっていうと、周りのクリエイターがどういう道を歩んで こう成功だったりとかあるいは自分の表現を見つけたかっていうのをひたすら調べ始めた、うんうん、まあ今でもその心は変わんないんだけどこうやってこういう本読んだりとか、
うんうん、ロールモデルだよ ね,
いわゆるね。そうするとやっぱりね誰一人もまっすぐな道歩んでないというかもうひたすらもう波にやられまくって巻き込まれてまた立ち上がって時によって一番僕まあ救いだったのはその勝手なイメージなんだけど何か辛いことあったとしてもそのこう外部から見たらなんかすぐ乗り越えたみたいな、いや実はその期間が何年だったとかひたすら悩んでてあるいはひたすら闇の世界の中にいたっていうのをなんだ10年間何も作ってなくていきなり復帰したんだみたいなとかあじゃあまだまだ俺はマシだとかあじゃあ俺もまだまだいけるっていうのがまあ初めてこう希望っていうかこう力が湧き始めた。
結局こう先人だったりとか自分のこう何十個も上の人たちが書いてるもの本だったりとかっていうのってやっぱりなんていうのかな自分をこう助けるものにはなるよね絶対的にね。
なるどんな本でもなりますよね、うん、
なります。
やっぱ出版されてるもの全てのカテゴライズが、うん、やっぱもう俺本って歴史だと思ってるんですよ、うんうんうん、その人とかその時代の、うん、まあ何でも読むべきだなっていう、まあ、興味のあるものしか結局読めないんですけど、
なんか個人的になんだけど同業種の人の本は俺あんまり受け付けなくて、どっちかって言ったら異業種、うんうんうん、なんだけどこう精通する部分ってあるじゃないやっぱりこうなんか、うん
ね、
向き合い方とか、うん、なんかそういうところにすごく感銘を受けて、同じ職業だと多分ちょっとリアルすぎちゃったりとかするんですよ、うん、なんかこうまっすぐ入ってこないどっかで屈折してしまうというか、じゃなくてちょっと違うんだけど精神的な部分ではすごく似ているとかっていう職業にものすごくこうそういう出版物とかはやっぱり、
まあ、俺よく言うのはそのクリエイター結果的にはみんな同じ悩み抱えてる、うんうん、そのどんなジャンルであろうがあの表現ツールは違っててもその根本なクリエイティブな悩み一緒だったり気がするん
ね。そうだね、うんうんうん、いろんな選択があると思うの多分正解って一つじゃないじゃない、うん、だけどやっぱりその中でなんかこう他の正解を知ることでちょっと気が楽になったりとか自分と全く同じ方向じゃなかったとしてもなんか知るだけで損はないんですよね、うんうん、やっぱね。
俺もう一つ僕の個人的な救いになった言葉の、まあ、それこそダンサーにでもあるけどジャクソンの最後のインタビューって言われてる、うん、なんかロングドキュメンタリーとインタビューがあるんだけど、うんまあ、YouTube でも見れるんだけど、うん、そこで初めてマイケル・ジャクソンなんかここまで無防備でなんかこう内面から答えをしてたんだけど、その中でどうやってこういう素晴らしいものを作るんだ、どうやってこういうダンスが生まれるんだ、音楽を作れるんだって言った時にジャクソンが言ったのはいつも答えてるんだけどあまり理解してもらえないけど、俺は表現の邪魔をしないんだって言って、自分のエゴをその表現からいかにそこからこう邪魔として取るかっていう、うんうん、それ聞いた時にそうかそうだよね、結果的には邪魔してるのは自分のエゴだったりに過ぎないから、だからエゴがいかにダメージ受けてもクリエイターからしたらなんぼやみたいな、少なくなった方がいざその表現がこう外の道を探した時にもっと出やすいっていうか、
エゴってさこうさ、まあそのマイナスな作用になるとエゴってちょっとそういう感じ方するかもしれないけどさ、よく言えばさその個性的な部分でもあるわけじゃない、すごくそこって俺自分の職業と被せると難しいところであって、なんか自分らしいもの、自分がこう頼まれるようになるための一つの武器でもあったりするけど、それが強くなりすぎると多分その媒体とかの中でちょっと邪魔をしてしまうっていう、そのなんか加減ってすごくやっぱり今マイケルの言葉なるほどねと思って、
こういうふうに思うんだよね、その自分と付き合うエゴと世間と付き合うに使うエゴがちょっと違ったりするね、うん、で世間と付き合うエゴは俺特に最近は あった方がいいっていうか、その脳心っていうのかな、なんかその願望っていうか欲望の心が今あんまりにもその良くないと思われがちっていうか、その自分の願望を出すのは良くないみたいな、あのでも実はあってなんぼや前に進める世の中ではある。でも自分との付き合うの英語は要するに、いざじゃあ違うって言われた時とか、あるいはこうやって思う通りいかなかった時とか、言われた感想だったりとかは、そういう英語は別にそんな大切にしなくてもいいかなと思うのね。その辛い思いしたことによって自分はもっと豊かになっていくだろうし、自分の表現はもっと豊かになるだろうっていう付き合い方で、そっちの方が健康な付き合い方だと思うんだよね。でも世間の中ではやっぱりなんか、さっき言ってたように、まあ教育の中でもこうやって前並びされすぎてて、世に出たら、いや実は前に走ってたものが結果的には勝ちなんだよっていうのを事実だったりするから、そうするとやっぱり世の中には、いや全然持ってていいんだと思う。単純にまあできたらというか、あの非暴力的な付き合い方、あるいはその通し方みたいなの選んだ方が、でも感じることは全然、その夢や願望を感じることは実はごくナチュラルなことであって、そういうエゴは自然というかネイチャーが与えたことなんじゃないかなと思うのね。
なんか違う言葉でなんかそうビジネスを勉強してって、やっぱり教えられてそうだなと思ったのが、文化を作っていくのは若者バカ者よそ者っていうのが、一回ちょっと京都に住んでたことがあって、でその中でそのまあビジネスデザインっていうことが流行ってきた時に、ちょっとそれを勉強しに行った時に教えてもらったんですけど、やっぱまあ先人たちっていうのはバカ者よそ者バカ者よそ者若者だったりとかっていう、やっぱトライがあったっていうことが普通になって今の歴史になってると思うんで、何でもやるべきだなっていう、
生意気さみたいな。俺祖師ヶ谷公園近く住んでるんだけど、公園ってさ、子供はどうしてもね、高い木を登りたがるのね、てか上に登りたがるのね、で一方では危険ではある、で危険だからやめなさいっていう、まあ基本のルール、ボールはどっかで当たっちゃうからやめなさいみたいな、あの危険がある、でも一方ではその心育たないと、子供って上にもちろん、その自分はどこまで生きるか試したいのと同時に、見知らぬ目線の世界を見たい、心にこう自然と動かされていく、こうやって成長していく、だからその心をこう実はもっともっと育ててというか、こう応援したい、しなきゃいけないような、
そうだね、
世界というか社会を作りたいなって常に思ったりするんだね。
そう思う。
でこうやってまあ、このポッドキャスト始めたきっかけは、こういう意見や観測を通うような場もどんどん作っていけたらいいなって俺も常に思って、
やっぱみんな意見が違うから、でもそれでね、学びになるからね、やっぱね、
まあ、違う意見こそなんかやっぱ、取り入れなくてもいいけど、聞かない理由がない、とは思う、
よそ者といえば、世の中ってトップに頂点立つ人間だったり、もう宇宙人みたいにたまに感じたりするよね。もうイーロン・マスクとか見るときに、彼のその発する言葉とその喋り方というか、もうこの人この世のものなのって思ったりするときもあるんでね。でなんかまあ、それ良くないって言ってる人間も今これからツイッター買うっていうことになったじゃない、こうやって思えればその、Facebook 作った1人、Google 作った2人、Amazon 作った1人、で今度マスクがツイッター買ったみたいな1人、いやこれ良くないんだって言ってる人間が非常に、いやなんかこう 危険がある、この人は完璧じゃない、あんな子だって言ってる、うん、でもと同時にいやちょっと待って姉ちゃんものすごいナチュラルなことだよねって、うんうん、一番才能を持つ一番その先が見えてるものが、うん、どうしたって前に立つし、うんうん、その心で最終的にこう果たしてる以上で、まあ、もちろんどっかで なんて日本語ってその不条理フェアじゃない、うんうんうんうん、フェアじゃないってなんて言うんだ、うんうん、
不条理、
そうそう不条理な環境ではあるかもしれないけど、でもその人は自分のポテンシャルを多分誰よりにも生かして超えて言ってるよねって思うよね、うん
うん、まずなんかあの多くの日本人が勘違いしてるのが、うん、その人生っていうのは不条理じゃないですか。
そうですね、
不条理からスタートしてるっていうことが、うんうん、どうしてもみんなフェアからスタートしてしまっているっていうのは、うんうん、よく思うかな。
だからそれ思うにはそのみんなチャンスある環境は作りたいと思うし、うん、そういう環境を作るのは豊かな社会を作ることではあるんだけど、平等な結果を求めてる社会は、うん、なんかね、苦しみの中にしか向かだってそんなん存在しないし、うん、平等作ることは誰かを打ち消すことにもなるし、
うん、そうなってくると全員がモブになってくる、モブキャラクターに。でも自分の人生は自分というその主人公が主軸だからこそ、うん、まあフェアじゃないからこそどうその欲望を自ら使っていくかっていう、人を傷つけず、うん、
結局チャンスってないって言ってる人もいるけど、うん、あのみんな俺やっぱあると思うよね、うん、チャンス。ただそれをあの自分っていうその体を通してそれをつかめたりとか、あの成功に導けたりしてるかどうかの違いだから、うん、その起きてる外的な要素ってそんな変わんないはずなんですよね、うんうん、そこでどういう選択をするかできるかっていう自分自身の問題だと思うんで、うんうん、なんかねそこをなんかフェアにフェアにとかいう流れってちょっとなんか僕自身的には違うかなって思っちゃう、うん
うん、僕はチャンスはどこにでも転がってるんだけど気づかない人が多いって思ってますかね。それには視野を広げないといけないし、思考その分同じく思考を広げないといけないし、
うんうん、まあ、さっきのねこうやって 足が動かなくなった、うん、じゃあそれをチャンスに変えて動かないダンスを作るみたいな発想って、そういう不条理というかこう不公平な人生に向き合うことで生まれたりするじゃない、うん、そういうオリジナリティアイデンティティ、
なんかその常に二択だと、もうほとんど、うん、もう極端なこと言っちゃうと二択じゃないですか、うん、その、まあ、そのまま落ち込むか、
うん、
まあ、限られた可能性の中でできる限りポジティブになるか、うん、やっぱそこの2択でこう常に2個分かれて、またその先2個分かれてだと思うから、うん、やっぱその積み重ねかなっていう気はするよね、う
ん、ちょっとなんかあの使命にちょっと難しい、うん、重い課題っていうか、うん、質問があるんだけど、自分のトラウマ、
うん、
人生の中でクリエイティブな世界あるいは表現が乗り越えるなんか役割みたいなのあった、そのあるいはその表現のおかげで自分のトラウマを乗り越えたことが
ある、
乗り越えられ
たこと、それこそ例えば、うん、なんか自分の人生の中でね、表現のおかげで ここが良くなったとか、これをこう、うん、もっとうまくできたとか、まあ、例えばね、自分の話するとしたら、俺すごい複雑な家庭の中に育ってるんだけど、でまあ悲劇すごい多かったのね。で写真をやるってなった時に、自分の家庭の中での写真を全部送ってほしいって言って、その写真、その過去の自分の子供の頃受けたトラウマを写真を落として表現していこうっていうか、もうさらき出しに行こうと思ってて、
うん、
でコラージュやり始めてたのね、
うん、
でそれをやってるうちに奥のその 出たかった、あるいはこう表現したくてこうどう向き合えればいいか分かんなかったものをその時すごい表現されてて、初めて対面できたっていうか、で対面できた途端に自分の人生を大きく変化したっていうか、キャリア的にも出会いもねすごい変わり始めた、なんか新しい風が吹いたっていう表現が正しいかな。でそのトラウマが自分の中ですごい大きなスペースを取ってたっていうか、こうなんか重い荷物のように背負ってただったりしてたんだけど、表現を使うことによってそれをこう一回下ろしたっていうか、もう吐き出せたっていうか、吐いてしまったって言ってもいいと思うんだけど、吐いてしまった途端に自分の中でものすごい膨大な空間ができて、しばらくしたらその膨大な空間の中でいっぱいエネルギーっていうか、いいポジティブな風がこう入ってきた体験がしてたおかげで、なんか表現により恋するようになったっていうか、かつ自分のそのこれからまあその後も人生の中でなんか大きな悩みがあった時には真っ先に表現をこう走っていくになったかなと思うんだよね。
ティムの話を聞いて思い出したのが、一番最初に自分が人に寛容になった瞬間を今ちょっと思い出したんですけど、まだ21とか2かなぐらいの時に、まあ21、2なんてね、もうメンタル弱いしお金ないし
男なんてクソガキですよクソガキでしたよ21
で、やっぱり毎日バイトもしないと生きていけないし、ストレスもたまるし、踊りもまだ下手だし、でも欲望はも若いからこそもっといっぱいあるしってなった時に、本当にまあやんちゃでもあったりはしたけど、まあ毎日バイト行く時に、まあ山手線に乗るんですよ、で本当にストレスフルで、でもう精神状態としてはもう前に並んでる人を蹴ってこの人をどう殺すかって考えてしまうぐらいの時もやっぱまあ多くの人が あるはずなんじゃないかなとは思うんだけど、っていう時の自分のその年齢の時に時期に、まあ足腰の悪い母親が自分のまあその腰が痛かったりとか足が本当に悪い、歩くのも困難なのに、俺の荷物重いでしょ持ってあげるよっていうその一言で一回開いたんですよ、あ愛だなっていう、で愛ってなんだろうってなった時にそこが発端で、その恋愛だけではない友情とか環境だったりとかっていうところでの愛っていうものをブワーってなんか僕の中で開けて、なんかそれが一番最初人間としてなんか一歩寛容さに踏み込んだ時だったかなっていうのは、今なんかちょっと全然表現でじゃないんだけど、まあ母親のその一つ一言という表現でなんか人をより愛する大事にするっていうことになった、まあ僕の人生初スタートだった気がしますね、
はあ、
っていうのを思い出しました、
なるほどね。
でも表現活動でっていうのはないかな、
何をしたらって、
むしろ表現悩みを増やした
そうね。でもまあ表現活動に関してはなんかより自由さを求めてた時にストリートダンスのものをやめてコンテンポラリーとか、まあこういう舞台芸術の方に来てそこに対してまたなんか壁に当たった時に舞踏に出会って、で今舞踏をずっとやってるから、でも意外と自分はトントントンって来てる人生なんだなとは思う、でもだからといってもいっぱい苦しみあるけど、人生なんて7割8割が悲しみだと思ってるから、苦しみでありそれをどう楽しむかっていう、
それダンスにすごい出てるよね、
出てるかな、
石井さんのそれ感じるよ、
出てるかな、
でそれよりまあよりに深みを感じる、石井さんのダンスで、
ありがとうございます、